13。料理屋の勘定を済ませて、吉五郎は表へ出ると、江戸川の方角へ向かって、見物のやじ馬が駆けていく。吉五郎は目立たぬように大かむりをして、そのやじ馬の群れに紛れ込んでいくと、江戸川橋から桜木町の貸しへかけて、大勢の人が押し合っていた。検死の役人がまだ出張しないので、死骸は岸の桜の下へ引き上げたままで、荒むしろを着せてあった。吉五郎はそっと目を配ると、人混みの中に兼松の姿が見出された。市川屋の現像も混じっていた。おまかない屋敷の娘さんというじゃありませんか。ウリュウさんのお嬢さんだそうですよ。なんでも2、3日前から家出をしていたんだということですがね。身投げでしょうか、殺されたんでしょうか。口々に語り合っているやじ馬の噂を聞きながら、吉五郎はなおもあたりに目を配っていると、13子らしい武家の娘と18子ぐらいの女中らしい女とが、息を切って駆けつけてきた。ちょっとごめんください。諸人を押し分けて死骸のそばへ進み寄ると、あたりの人々はにわかに道を開いた。その様子を見て吉五郎はすぐに悟った。一人は瓜生の妹娘で、一人は奉公人であろう。父や母は世間の手前、ここへ顔出しもできないので、娘と女中は、とりあえず真偽を確かめに来たに相違ない。見物の人々も、その顔を見知っているので、すぐに道を開いて通したのである。さて、これからどうなるかと伺っていると、女中は死骸のそばに立っている自身番の男に会釈した。この死骸を見せてもらうことはできますまいか。はい、どうぞ、と、男は気の毒そうに言いながら、顔のあたりのむしろを少しくまくり上げてみせた。二人の女は一目覗いて互いに顔を見合わせたが、それぎりしばらくは何も言わなかった。やがて男に再び会釈して、二人は無言のままで立ち去ってしまった。うちから言いつけられてきたんだろうが、さすがはお武家の女たちだな。ちっとも取り乱した様子を見せないぜ。彼らの後ろ姿を見送って、人々は囁いていた。吉五郎はなおもそこに佇んで、検死の来るのを待っていたが、役人は容易に来なかった。真昼の春の日を浴びて人混みの中に立っていて、彼は少しのぼせてきたので、後へ下がって柏端の茶店へ入ると、兼松も続いて吉津の家へ入ってきた。死骸は瓜生さんの娘に相違ないそうですよ、と、彼は小声で言った。あの女たちの様子でわかっていると、吉五郎もうなずいた。だが、俺の鑑定もまんざら外れたわけじゃねえ。あの死骸は寺で殺されたんじゃねえ。死神番の奴がむしろをまくった時に、俺もそっと覗いてみたが、死骸の顔にも首の周りにも、傷らしい跡は何も見えなかった。第一、人に殺されたような顔じゃねえ。じゃあ、ただの身投げでしょうか。まずそうだろうな。寺で殺された女は他にあるはずだ、と言いかけて吉五郎は吉津の外を覗いた。おい、金、あそこで現像と立ち話をしている中間は、どこの屋敷のやつだか、そっと現像に聞いてみろ。あいあい。金松は駆け出していったが、やがてまた引っ返してきた。あれは佐藤の屋敷の中間で、鉄蔵というのだそうです。そうか。 とめがいるといいんだが、と吉五郎は舌打ちした。まあいい。俺が直に当たってみよう。おめえはここに残っていて、剣士の来るまで見張っていてくれ。吉五郎は茶店を出ると、かの中間はまだそこを立ち去らずに、後からだんだんに集まってくる見物人の顔をじろじろと眺めていた。そのそばへすり寄って、吉五郎は、なれなれしく声をかけた。おい、兄、すまねえが、ちょいと顔を貸してくんねえか。おめえは誰だ、と、中間は睨むように相手の顔を見返った。おめえは三河町の留という野郎を知っているだろう。三河町の、留。と中間はその目をいよいよ光らせた。その留がどうしたんだ。留が少し怪我をしたので、俺が代わりに来たんだ。野暮を言わねえで、そこまで一緒に来てくんねえ。うん、そうか。中間も相手の何者であるかを大抵推量したらしく、思いのほか素直に誘い出されたので、吉五郎は先に立って彼を元の小料理屋へ連れ込むと、さっき余分の祝儀をやった効き目が現れて、女中はしきりに世辞を言いながら二人を二階へ案内した。おめえは三河町の吉五郎だろう。なんで俺をこんなところへ連れてきたんだ、と中間の鉄蔵は落ち着かないような顔をしていた。まあ待ちねえ。だんだんに話をする。酒と魚を注文して、女中を遠ざけた後に、吉五郎は、打ちくつろいで話し出した。この間中から、うちの留がいろいろおめえのご厄介になっているそうだが、何、別にどうということもねえんだが、と、鉄蔵は、まだ油断しないように目を光らせていた。川へ上がった死骸は、おまかない屋敷の瓜生さんの娘だろうね。うん。どうして死んだんだね。おら、知らねえ。知らねえかえ、と、吉五郎は考えていた。それはまあ知らねえとして、昨夜の夜中におめえはどこへ行ったえ。鉄蔵は黙っていた。あの風の吹く夜中に犬に吠えられながら二人連れてどこへ行ったんだよ、と吉五郎は重ねて聞いた。おら、そんな覚えはねえ、と鉄蔵は声を尖らせた。それじゃあ、人違いかな。お近さんの死骸を運んで行ったのはおめえたちじゃなかったかな。相手の顔色の変わったのを見て、吉五郎は畳みかけていった。おめえたちは普段からお近さんの世話になって、相当に小遣いももらっていたんじゃねえか。よんどころなく頼まれたとは言いながら、その死骸を捨てる役を引き受けちゃ、あんまり後生がよくあるねえぜ。なんと言われても、そんな覚えはねえよ、と。鉄蔵は再び声を尖らせた。そう、喧嘩押しになっちゃいけねえ。お互いに仲良く一杯飲みながら話そうと思っているんだ。あたかも女中が膳を運んできたので、話はしばらく途切れた。女中に酌をさせて、一杯ずつ飲んだ後に、二人は再び差し向かいになった。目白坂下の寺は、おめえの屋敷の五代所かえ、と、吉五郎はチョコを差しながら聞いた。そうじゃねえ。それじゃあ、お近さんの知っている寺かえ。おら、知らねえ。何を言っても知らねえ知らねえじゃ、あんまり愛嬌がなさすぎるな、と、吉五郎は笑った。もう少し色気のある返事をしてもらおうじゃねえか。色気があってもなくっても、知らねえことは知らねえというより他はね。僕と差していても、 俺の屋敷の飯を食っている人間だ。むやみにおめえたちの調べは受けねえ。素直にここまで出てきながら、今さら喧嘩越しになって気の強いことを言うのは、にわかに一種の恐怖を感じてきたに相違ない。それが後ろ暗い証拠であると、吉五郎は他年の経験で早くも悟った。まったく、おめえの言う通りだ。屋敷暴行のおめえたちをこんなところへ連れ込んで、むやみに調べるというわけじゃねえ、と、吉五郎は悟すように言った。とめ吉は俺の子分だ。おめえもそのとめ吉と心安くしている以上、俺ともまんざらの他人という筋でもねえ。それだから、ここまで来てもらって、おめえの知っているだけのことを。そのとめ吉だって、昨日今日の顔なじみだ。別に心安いという仲じゃねえ。どこまで行っても喧嘩をしたな、と吉五郎はまた笑った。それじゃあ、もう何も聞くねえが、俺の方じゃおめえを他人と思わねえから、ただ一言言っておくことがある。おめえ、あの屋敷に長くいるのはためにならねえぜ。なぜだ。白岡氏の吉田幸之助というのは、おめえの主人とは縁続きで、普段から出入りをしているうちに、お近さんと仲良くなった。それがまた不思議な巡り合わせで、近所のおまかない屋敷へ養子に来るようになった。女房になるはずのお勝という娘は病気で、すぐには婚礼もできねえそのうちに、隣の娘と出来合ってしまった。それがお近さんに知れたので、やきもち喧嘩で大騒ぎだ。まあ、それまではいいとしても、それがために幸之助は身を隠す。お勝という娘は自害する。お北という娘は身を投げる。お近さんは殺される。これほどの騒動が出退しちゃ、ただ済むわけのものじゃねえ。積もってみても知れたことだ。お気の毒だが、おめえの主人もかかり合いで、何かの迷惑は逃れねえと思う。そんな屋敷に長居をすりゃ、おめえたちもどんな巻き添えを食わねえとも限らねえ。まあ、そうじゃねえか。鉄蔵は息を呑むように黙っていた。そればかりじゃねえ。この頃世間を騒がしている白い蝶々の種もすっかり上がっているんだ。日の番の娘のお冬というやつが巣がいとをつけて飛ばしているに相違ねえ。おめえはどうしてそんなことを言うんだ、と鉄蔵は慌てたように聞き返した。そのくらいのことを知らねえようじゃ、神の御用は務まらねえ、と吉五郎は嘲笑った。もうこうなったら仕方がねえ。方々に迷惑する人ができるのだ。おめえも覚悟していてくれ。脅かしちゃいけねえ。俺は何も知らねえというのに、と鉄蔵は少しく弱い音を吹き出した。俺は別に覚悟するほどの悪いことをしやしねえ。これだけ言っても、おめえにわからなけりゃ、もういいや。そんな野暮な話はやめにして、まあ、ゆっくりと飲むとしようぜ。吉五郎は手をたたいて酒の代わりを頼んだ。魚もあつらえた。そうして、無言で酌をしてやると、鉄蔵も黙って飲んだ。吉五郎も黙って飲んだ。二人はややしばらく無言でチョコのやりとりをしていた。ただ時々に吉五郎は睨むように相手の顔を見た。鉄蔵も盗むように相手の顔色を伺った。言うまでもなく、これは一種の精神的拷問である。こうして無言の時を移している間に、後ろ暗い人間はだんだんに弱ってきて、 果ては耐えられなくなるのである。元来がずぶとい人間は、さらにその間に度胸を据え直すという術もあるが、大抵の人間はこの無言の攻め苦に耐えきれないで、結局は屈服することになる。鉄蔵もこの拷問に耐えられなくなってきたらしく、手弱でむやみに飲み始めた。相手が思う壺にはまってきたらしいのを見て、吉五郎はいよいよ沈黙を続けていると、鉄蔵も黙って飲んでいた。代わりのとっくりが三四本も並べられた。どういうものか今日は酔わねえと、鉄蔵は独り言のように言いながら吉五郎の顔を見た。吉五郎はじろりと見返ったが、やはり黙っていた。鉄蔵も黙ってまた飲んでいたが、やがて再び口を切った。おめえはもう飲まねえのか。吉五郎は答えなかった。鉄蔵も黙ってまた飲んだが、やがてさらに言い出した。おい、俺一人で飲んでいちゃ、なんだか寂しくっていけねえ。おめえも飲まねえかよ。吉五郎はやはり答えなかった。鉄蔵も黙って手酌でまた飲んだが、とっくりやチョコを持つ手が次第に震え出した。彼は訴えるように言った。おい、なんとか返事をしてくれねえかよ。寂しくっていけねえ。吉五郎は再びじろりと見返ったままで答えなかった。鉄蔵は彼自身も言う通り、今日は全く酔わないのであろう。むしろ反対にその顔はいよいよ青ざめてきた。泣くようにまた訴えた。おい、おめえはなぜ黙っているんだよ。そりゃこっちで言うことだ、と吉五郎は初めて口を切った。おめえはなぜ黙っているんだよ。黙っていやしねえ。おめえが黙っているんだ。それじゃあ、俺の聞くことをなぜ言わねえ、と、吉五郎は鋭く睨みつけた。だって、何にも知らねえんだ、と、鉄蔵はどもりながら言った。きっと知らねえか。知らなければ聞かねえまでのことだ。俺も黙っているから、おめえも黙っていろ。もう黙っちゃいられねえ。それじゃあ言うか。言うよ、言うよ、と、鉄蔵は悲鳴に近い声を上げた。嘘をつくなよ。嘘はつかねえ。みんな言うよ。まあ、待て。吉五郎は立って、はしごの下をちょっと覗いたが、引っ返してきて、再び鉄蔵と向かい合った。さあ、俺の方からはいちいち聞かねえ。おめえの知っているだけのことを、残らず言ってしまえ。はじめの喧嘩の人は打って変わって、鉄蔵はもろくも敵の前に兜を脱いだ。それでも、彼はまだ未練らしく言った。俺がベラベラ喋ってしまった後で、おめえは俺をどうするんだ。どうもしねえ、助けてやるよ。助けてくれるか。鉄蔵はほっとしたような顔をした。吉五郎は彼に勇気をつけるために、とっくりを取って酌をしてやった。十四。姉のお北の死骸が江戸川に浮かび上がったとき、弟の瓜生長三郎は向こう島の土手下を歩いていた。彼は昨日も姉の行方を尋ね歩いて本所まで来たのであるが、日が暮れたので途中から帰った。そうして親子相談の末、今日も長三郎は小松川から小梅、 綾瀬千住の方面に向かい、父の長八も彼岸であるので、これは山の手の方角に向かうことになった。今と違ってその時代の人々は、親類縁者の義理を欠かさず、それからそれへと遠縁の者までも普段の交友をしているので、こういう場合には心当たりはすこぶる多く、ことに交通不便の時代であるから、親類縁者を一巡探し回るだけでも容易でなかった。長三郎は、まず小松川と小梅の縁者を尋ねると、どこにも姉の姿は見えなかった。かえって先方では、寝耳に水の家出沙汰に驚かされて、長三郎に向かって前後の事情などを詳しく詮議した。それらのために案外に暇取って小梅を出たのはもう七つ、午後四時を過ぎた頃であった。旧暦の二月半ばであるから、春の彼岸ももう近づいて、寺の多い小梅のあたりは彼岸参りの人を待つかのように、なんとなく賑わっていた。寺門前の花屋の店先にも、しきみがたくさん積んであった。それを横目に見ながら、長三郎は綾瀬村の方角を指して土手下を急いで行くと、土手の細道を降りてくる一人の侍に出会った。侍は長三郎に声をかけた。瓜生のご子息ではないか。呼ばれて見返ると、それは、タイの女屋の今井理右衛門であった。瓜生のうちと今井のうちとは直接の交際はなかったが、同じ女屋の役人同士であるから、今井と白魚橋の吉田とは無論に懇意であった。その吉田とおまかない屋敷の黒馬とは親戚関係であるので、瓜生のうちでも、自然に吉田を知り、それから引いて今井をも知るようになったのである。長三郎もその人を見て会釈すると、理右衛門は笑いながら聞いた。どこへ行かれる？ご母さんかな？いえ、綾瀬村まで、親類方へ参ります。それはご苦労。私は墓参で白ひげのあたりまで行く。屋敷を遅く出たので、帰りは日が暮れるかもしれない。寺の遠いのは少し難儀だな、と理右衛門はまた笑った。綾瀬へ行く人、白ひげへ行く人、もちろん同じ方角であるので、二人は並んで歩き出した。夕べの空模様では雨になるかと思ったら思いのほかにのどかな日和になった。土手の桜の咲くのももう時期だ、と理右衛門は晴れた空を仰ぎながら言った。して、綾瀬の親類家は何の用で遊びに行くのかな。いえ、とは言ったが、長三郎は少し返事に困った。もしや姉さんを訪ねているのではないかな、と、理右衛門は小声で聞いた。理右衛門がどうしてそれを知っているかと、長三郎は一旦驚いたが、彼が白魚橋の吉田と懇意である以上、そこから幸之助や、姉の家で一件を聞き知っているのであろうと察したので、長三郎は正直に答えた。実は少し心配のことがありますので。その件については白魚橋でも心配しているようだ、と理右衛門はうなずいた。昨日も私が日本橋を歩いていると、岡っ引きの吉五郎が私を呼び止めて、吉田のうちのことを聞いていたが、 あいつも今度の一件についての何かの探索をしているらしい。どうか大事になってくれなければいいが。そこで余計なことを言うようだが、これから綾瀬まではなかなか遠い。わざわざ訪ねて行っても無駄かもしれないぞ。無駄でしょうか、と長三郎は相手の顔を見上げた。春の日が長いと言っても、綾瀬まで往復してはどうしても暗くなるだろう。暗くなるのは構いませんが、行っても無駄でしょうか、と長三郎は念を押した。無駄らしいな。では、あなたは姉の居所をご存知なのですか？いや、知らない。私は知らないと、李右衛門は迷惑そうに答えた。だが、こんな遠方へは来ていそうもない。当代元暮らしと世の例えにも言う通り、尋ね者というものは案外手近にいるものだ。その口ぶりが何かの秘密を知っているらしいので、長三郎の胸は踊った。彼は甘えるように李右衛門に聞いた。あなたはご存知なのでしょう。どうぞ教えてください。幸之助はともかくも姉の居所だけを教えてください。お願いです。いや、知らない。全く知らないと、李右衛門はいよいよ迷惑そうに言った。私はただ東大元暮らしという世の例えを言ったまでだ。ともかくもここまで踏み出してきたのだから、無駄と思って綾瀬まで行ってみるのもいいかもしれない。綾瀬へはこれからまっすぐだ。私はこれから右へ切れるから、ここで別れるとしよう。李右衛門はにわかに右へ切れて田んぼ道を足早に立ち去った。その逃げるような態度といい、さっきからの口ぶりといい、一種の疑念が長三郎の胸に湧いたので、彼も家隠れに李右衛門の後をつけていこうと思った。しかもすぐに歩き出しては相手に悟られる恐れがあるので、しばらくやり過ごしてからのことにしようと思案して、立ち止まってそこらを見回すと、道端に小さい掛け茶屋があった。花見の時節ももう近づいたので、ここらの農家の者が急ごしらえの店を作ったらしいが、まだ商売を始めているわけではなく、ほんの肩ばかりの小屋になっている。その小屋に隠れるつもりで、長三郎は何心なく踏み込むと、そこに立てかけてある古い吉津の陰から人が現れた。不意に驚かされて長三郎は思わず立ちすくむと、人は若い女で、かのお冬であった。時も時、場所も場所。ここでお冬に出会って、長三郎はまた驚かされた。彼は無言できっと睨んでいると、お冬は無遠慮にすり寄ってきた。その片目は異様に輝いていた。
若旦那、またここでお目にかかりました。
どうしてこんなところに来ている？
もう自分の家へも帰れませんから。昨夜から方々をうろついていました。
お前は昨夜私を姉さんのところへ連れて行ってやると言ったが、本当か？
お冬は黙った。
嘘か、と長三郎はなじるように言った。
連れて行くと言ったのは嘘ですけれど、お姉さんのいるところは知っています。
知っているなら教えてくれ。お冬は男の顔を見つめながら黙っていった。お前は当てもなしに心へ来たのか、と長三郎は聞いた。
もし自分の体が危なくなったら 向こう島へ行けとお父さんに言い聞かされているので。
向こう島の、何というところへ行くのだ。
五兵衛という植木屋のうちです。
そこに姉さんも幸之助もいるのか。お冬は答えなかった。そうして、その五兵衛のうちは知れたのか。
ここらへは滅多に来たことがないので、道に迷って四つ木の方へ行ってしまって、お昼ごろにここまで引っ返してきましたが、くたびれたのと眠いのとで、さっきからこの小屋へ入って寝ていました。
では、そのうちは見つからないのか、と、長三郎は失望したように言った。
これからあなたと一緒に探しましょう、
と、お冬は、その野性を発揮したように、いよいよ無遠慮に男の手を取った。こんな女にかかり合っていて、リエモンの姿を見失ってはならないと思ったので、長三郎は取られた手を振り払って小屋の外へ出ると、一筋道の田んぼには侍の後ろ姿が遠く見えた。それを慕って歩き出すと、田んぼに沿って小さい田川が流れている。その田川が右へ曲がったところに狭い板を渡して、一軒のわらぶきの家が見出された。周囲は田畑で、隣に遠い一軒家である。肩ばかりの荒い曲がきを言い回して、空き地もないほどに、たくさんの樹木が植え込んであるので、それが植木屋ではないかと、長三郎は思った。角には一本の大きい桃が赤く咲いていた。リエモンはそこに立ち止まって、一旦後ろを振り返ったが、やがて狭い板を渡って家へ入った。それを見届けて長三郎は、足早に歩き出すと、お冬も後からついてきた。
気をつけなさい。あの侍はあなたを見たかもしれませんよ、
と彼女は小声で注意した。長三郎はそんなことに頓着していられなかった。彼は再びお冬を振り切って一軒家を目指して駆け出して、やがて門前へ行き着いて少しく躊躇した。リエモンはともあれ、自分はここのうちに何のゆかりもないのであるから、案内もなしにつかつかと踏み込むわけにはいかない。うかつに案内を求めたらば、相手に悟られて取り逃がす恐れがないとも言えない。彼は桃の木の下に立って、どうしたものかと思案していると、うちから50前後の女が出てきて、若い侍を不安らしくじろじろと眺めていた。長三郎も黙っていると、やがて女は怪しむように声をかけた。
あなたはどなたでございます?
何と言っていいかと長三郎はまた躊躇したが、思い切って聞き返した。今、ここのうちへ武家が入ったろうな。
いいえ。
この間から若い男と女が来ているだろうな。
いいえ。
誰も来ていないか。
そんな方はどなたもおいでになりませんと、
女はそっけなく答えた。隠すな。私はその人たちに用があって、わざわざ音羽の方から訪ねてきたのだ。この押し問答のうちに、入り口に向かった肘掛け窓を細めに開けて、竹格子の間から表を覗いていたらしい一人の男が、大小を刺して、草履を突っかけて角口にその姿を現した。それが、黒馬の幸之助であることを認めたときに、長三郎は尋ねる仇に巡り合ったように感じた。長三郎、貴公は何しに来たと、幸之助は目を険しくして言った。 姉を探しに来ました、と長三郎は悪びれずに答えた。姉はいない。
きっといませんか。
いない。帰れ帰れ。帰りません。姉を渡してください。
姉はいないというのに。
強情な奴だな。
ここにいなければどこにいるか教えてくださいと、長三郎は一足進み寄って聞いた。
貴様、目の色を変えてどうしようというのだ。
そういう幸之助の目の色も変わっていた。
強いて手向かいすれば切ってしまえと、父からかねて言いつけられているので、長三郎は一寸も引かなかった。
彼は迫るようにまた聞いた。
姉はここにいるか、さもなければあなたがどこへか隠してあるはずです。教えてください。
知らない知らないと、幸之助は罵るように言った。
双方の声がだんだんに高くなったので、うちからまた一人の侍が出てきた。
それは利右衛門であった。
喧嘩をしてはいけない。双方とも待て、待て、と彼は後ろから声をかけた。
その声を聞くと幸之助はにわかに向き直った。
さては今有事、貴公がこの長三郎を案内してきたのだな。
いや違う。長三郎は勝手に来たのだ。
いや、そうでない。貴公らが申し合わせてこの幸之助を罠にかけようとするのだ。その手は食わないぞ。
幸之助はもう興奮して誰彼の見境もなくなったらしい。
誰を相手ということもなしに腰の刀をすらりと抜き離した。
これ何をするのだ、と利右衛門は制した。
取りのぼせてはいけない。まあ、静まれ、静まれ。
どうも困った気違いだ。
ん？気違いだ、と幸之助はいよいよたけった。
こうなれば誰でも相手だ。さあ来い。
利右衛門を相手にするには少しく距離が遠いので、彼はまず手近の長三郎を相手にするつもりであったらしい。
突然向き直って長三郎に切ってかかった。
長三郎は心得て身をかわしたが、それと同時にキャッという女の悲鳴が聞こえた。
二丁の早かごが宙を飛ばせてきて、ここの角口に止まった。
お冬は長三郎の身代わりに切られたのである。
彼女は男の後を追ってきて、角口に様子を伺っていたのであるが、幸之助との掛け合いが難しくなって、相手が腰のものを抜き離したので、彼女も一種の不安を感じて、男をかばうために進み入った時に、のぼせ上がった幸之助の刃に触れたのであろう。
長三郎を打ち損じた切っ先に、彼女は左の首筋を切られて、男の足元に倒れた。
それと見て長三郎も刀を抜いて身構えする間もなく、利右衛門は駆け寄って幸之助を後ろから抱きすくめた。
抜き合わせてはならん。待て、待て、と、
彼は長三郎に声をかけた。
半狂乱の幸之助はたけり狂って、抱かれている腕を振り離そうと焦っているところへ、二人の男が入ってきた。
岡っ引きの吉五郎と金松である。
見舞いの旦那様、それは私どもにお渡しを願います、と。
吉五郎は実手を取り直しながら声をかけた。
吉五郎か、と、利右衛門はなおも幸之助を抱きすくめながら耳に口を寄せていった。
幸之助、覚悟しろ。もう逃げる道はないぞ。侍らしく観念しろ。
わかったか。
侍らしくという言葉に責められたのか、じって思った二人が目の前に立ちふさがっているのに気遅れがしたのか、もう逃れる道はないと諦めたのか。さすがの幸之助も、にわかにおとなしくなって、持っている血刀をからりと投げ捨てて、利右衛門に抱かれたままで、土の上に座った。吉田の親たちに頼まれて、因果を含めて腹を切らせようと思ってきたんだが、もう遅かった、と、利右衛門は嘆息しながら言った。こうなっては仕方がない。幸之助、尋常に惹かれていって、ご法の通りになれ。幸之助は疲れ切ったように、無言で頭を垂れていると、長三郎は待ちかねたように聞いた。姉もここにおりますか？いや、と、利右衛門はかぶりを振った。さっきも言った通り、姉はここにいない、幸之助ばかりだ。もし、瓜生の若旦那、と、吉五郎は口を入れた。あなたのお姉様は、死骸になって江戸川から。江戸川から、と、長三郎は思わず叫んだ。利右衛門も幸之助も、思い思いの心持ちで、悲痛のため息を漏らした。それに無関心であるのは、固めの少女ばかりで、彼女は幸之助の人たちに若い命を絶たれて、しかも満足そうにそこに横たわっていた。恋か偶然か、彼女の片手は長三郎の袴の裾を掴んでいた。15。それから4日の後、音羽の旗本、佐藤孫四郎は町奉行所へ呼び出された。寺の住職幽道は寺社奉行の名によって同じく呼び出された。幽道は出頭したが、孫四郎はその前夜に急病頓死という届け出があった。表向きは急病というのであるが、その死の自殺であることは、後に分かった。お地下という女の死骸も江戸川に浮き上がった。吉五郎の鑑定通り、寺内で殺された女は、やはりこのお地下であった。中元の鉄造が吉五郎の罠にかかって、自分の知っている限りの秘密を口走った結果、黒沼幸之助の隠れ家が露見したので、吉五郎は古文の金松と共に早籠を飛ばせて向こう島の土手下へ駆けつけたことは前に記した通りである。幸之助ももう観念したと見えて、これも自分の知っている限りの秘密を一切申し立てた。幽道もさすがは出家だけあって、この後に及んでは、悪びれずに一切を自白した。その他の、お地下、お冬、お来たらは、皆死んでいるので、女の側の事情は、よくわからない点もあったが、ともかくも、幸之助、幽道らの、公共を総合して、判断を下すと、この事件の真相は、まずは、こう認めるのほかはなかった。お地下は全名をおかめと言って、昔は深川に芸妓勤めをしていた女である。それが金田という旗本の隠居に受け出されて、柳島の下屋敷に入り込んで、当座は何事もなく暮らしていたのであるが、お地下は深川にいる頃から、音羽の旗本、佐藤孫四郎とも馴染みを重ねていた。佐藤は25、26の一人者で、お地下の心はそちらになびいていたが、何分にも金田に比べると佐藤は小心であり、かつは道楽者で心性も悪いので、
金田と張り合うだけの力はなく、お近は心ならずも柳島の屋敷へ引き取られてしまったのである。しかも二人の縁は切れないで、お近は柳島へ行った後も、寺参りや神詣にかこつけて、密かに佐藤と相引きを続けていた。その秘密を金田の隠居に発見されて、ことが面倒になってきたのと、一方の佐藤は長崎出役を命ぜられて、西国へ旅立つことになったのとで、お近はついに金田の隠居を殺害して、その手箱から盗み出した30両の金を路用に、佐藤の後を追っていった。もちろん、表向きは佐藤の屋敷へ入り込むことはできないので、長崎の町外れにかくまわれて、外相のように暮らしているうちに、3年の月日はいつか過ぎて、佐藤は江戸へ帰ることになった。寄付の道中も、堂々しては人目に立つので、お近は一足遅れて帰ってきて、そっと音羽の屋敷に忍び込んだ。一種の違い封建とも言うべき旗本屋敷に潜伏して、無事に月日を送っていれば、容易に町方の目にも触れなかったのであるが、お近は江戸へ帰ると間もなくさらに新しい恋人を見つけ出した。それは、白魚河岸の吉田の次男、幸之助である。吉田と佐藤とは母方の縁を引いている関係から、双方が親しく交際していたので、お近も自然に幸之助と親しくなって、佐藤の目を盗んで新しい恋人と相引きするようになったが、男は女よりも8歳の年下であるので、若い恋人に対するお近の愛情は、猛火のように燃え上がった。彼女は男を逃がさない手段として、自分の秘密を幸之助に打ち明けて、万一変身するときは、隠居殺しの共謀者として、お前を抱いていくと脅した。今日と違って、この時代には、こういう威嚇が、案外に有効であったのである。たとえ自分の無実が証明されるとしても、こんな女のかかり合いで奉行所の審問を受けたなどということが世間に暴露すれば、長い一生を暗黒に葬らなければならない。年の若い幸之助は、とんだものにかかり合ったのを悔やみながら、お近の威嚇を恐れて、ともかくもその意に従っていた。そのうちに黒沼伝兵衛の王子事件が起こった。かねて言い名付けのような関係になっているので、幸之助は黒沼の娘お勝の婿と決められて、音羽のおまかない屋敷へ来ることになった。お近は恋人が近所へ来たのを喜んで、日の晩の藤助の家をその相引きの場所と定めて、幸之助を呼び出していた。一方にはお近があり、一方にはまだ祝言こそしないが、お勝という正式の妻もありながら、意志の弱い幸之助は、さらに林家の瓜生の娘、お北と、新しい関係を結ぶようになったので、一人の男をめぐる女三人の関係が甚だ複雑になった。所詮無事には済むまいとは知りながら、幸之助も今さらどうすることもできなかった。ここで住職誘導について語らなければならない。彼は実はお近と同じ腹の兄であった。誘導が長男で、その次に女一人、男一人。お近は罰子の4人兄弟であったが、幼年の頃に両親に死に別れて、皆それぞれ官苦をなめた。 中の男と女は早く死んで、幽道とお地下だけが残った。幽道は幼い頃から深川のある寺の小僧となって、一心に修行を積んだ末に、この音羽でも相当に由緒ある寺の住職となったのであるが、妹のお地下は深川の芸妓に売られて、いわゆる泥酔を飲む商売となった。しかも運命は不思議なもので、この寺の近所に住む佐藤孫四郎とお地下とが一種の悪因縁を結ぶことになって、お地下は衆殺しの大罪を犯したのである。幽道は妹の罪を悔やみ嘆いて、彼女が再び江戸へ帰るのを待ち受けて、潔く自首するように説き聞かせたが、この世に未練の多いお地下は泣いて拒んだ。いっそ召し連れ訴えをしようかとも思ったが、幼い時から共に苦労をしてきた妹が自分の目の前に泣いている姿を見ると、幽道の心もさすがに弱くなった。御仏に対してすまぬこととはバンバン知りながら、彼は罪ある妹をそのまま見逃しておくことにしたが、心は絶えずその呵責に苦しめられていると、妹はさらに第二第三の罪を重ねた。寺社奉行の尋問に対して幽道の申し立てたところによると、去年の秋以来、暗夜に白い蝶を飛ばしたのは、お地下の仕業であるというのである。お地下はなぜそんな怪しいことを企てたか。何分にも死人に口なしで、単に幽道の片口によるの他はないのであるが、彼はさのごとく陳述した。妹は長崎におります間に、当人屋敷の南京人からある秘密を伝えられたそうで、暗夜に白い蝶を飛ばして千人の目を驚かせれば、いかなる心願も成就するというのでござります。我々の仏道から見ますれば、もとより一種の邪法に相違ござりませんが、妹は深くそれを信仰しまして、江戸へ帰りましてからその邪法を行っておりました。その心願は、己が過去の罪を人に悟られず、黒沼幸之助と末永く添い遂げられるよう、合わせてその邪魔になる佐藤孫四郎の命を縮めるよう。つまりは、恋に根がくらんで白蝶の邪法を行うことになったのでござります。佐藤にも罪はありますが、他年の馴染みといい、ことに長崎以来自分をかくまってくれた義理もありまするに、新しい恋人のためにその命を縮めようと企てるなど、まことに女夜叉の例えをそのままでござります。しかし、自分は女の身でありますから、暗夜に蝶を飛ばすなどということは思うようにも参りませんので、日の晩の藤助に金銭を与えまして、風の吹く夜に蝶を飛ばせていたのでございます。藤助は日の晩の役がありますので、夜中そこらを徘徊しておりましても、誰も怪しむ者もござりません。藤助にはお冬という固めの娘がありまして、これが生まれつきすばしこい人間でありますので、蝶を飛ばす役はお冬が務め、父の藤助はその貢献をいたしておったようでござります。その蝶は、秘伝と申して誰にも漏らしませんでしたが、何か空渡りの薄い絹のようなもので作りまして、それに一種の薬を塗ってありますので、暗い中でも白く光るのでござります。音羽の近辺ばかりでは
人に悟られる恐れがありますので、時々には他の土地へも参ったようでござりました。右の次第でその蝶に毒があろうとは思われません。それを見て病気にかかったなどと申しますのは、驚きのあまりに発熱でもいたしたのでござりますまいか。それとも、その塗り薬に何かの毒でも混じてありましたか。それは私も存じません。また、お地下が日の晩の藤助とどうして心安くなりましたか。それも私は存じません。佐藤の屋敷も以前は勝手不如意でござりましたが、長崎出役以来、よほど内服になったとか申すことでござります。黒沼伝兵衛は何者に殺されたか、我が寺門前の出来事ながら自分は一向に知らないと誘導は言った。しかし、大方は藤助親子の仕業で、何かの毒薬を塗った針のようなもので刺されたのであろうと彼は説明した。いずれにしても自分の寺内の墓地を根城にして世間を騒がすようなことを繰り返すのは甚だ迷惑であるので、誘導はお力に対して幾度か意見を加えたが、彼らは一向に聞かなかった。そのうちに白い蝶の噂がいよいよ高くなって、町方からも探索の手が回ったらしいので、誘導の心はますます苦しめられた。お地下と幸之助が藤助のうちから帰る途中で町方らしい者に追われて危うく逃れたなどという噂を聞くたびに、彼も毒針で胸を刺されるように感じた。町方に追われて以来、気の弱い幸之助は自分の屋敷へ帰られなくなって、佐藤の屋敷に身を隠すことになったが、それを機会にお地下はさらに一策を暗出して、自分の恋敵のお北を誘い出した。その使いを頼まれたのは例の藤助で、彼は幸之助が佐藤の屋敷に忍んでいることをお北に告げて、本人もあなたに一度会いたいと言っているから、ぜひ来てくれと、巧みに欺いて連れ出したのである。連れ出されて、お北はうかうかと佐藤の屋敷へ入り込むと、待ち受けていたお地下はさらに彼女を奥の古土蔵の家へ案内して、そこに押し込めてしまった。自分の手元に監禁しておけば、お北と幸之助の大勢は耐えると思ったからである。こうした悪行がそれからそれへと続くので、誘導ももう決心した。彼は妹が自分の寺へ来たのを捕らえて、お前のような悪魔は所詮救うべき道はないから、どうでも自首して出ろと厳重に言い渡した。もし悪魔でも不徳心ならば、大尺か阿修羅の眷属を滅ぼしたと同じ意味で、兄が手ずから成敗するからそう思えと怒りの目に涙を浮かべて言い聞かせた。その決心の色が凄まじいので、お地下も一旦は得心して、明日は兄に連れられて奉行所へ自首して出ると答えた。それでもまだ不安であるので、誘導は妹に向かってその覚悟が決まった以上は、再び佐藤の屋敷へ帰るな。今夜はこの寺へ泊まって行けと命令すると、お地下は承知して泊まったが、果たして夜中にそっと抜け出そうとしたので、大方そんなことであろうと内々警戒していた誘導はすぐに追いかけて庭先で取り押さえようとした。互いに世間をはばかるので、何にも口を聞かなかったが、その無言の争いのうちに、兄はいよいよ決心の保存を固めて、
阿修羅を滅ぼす大赦となった。兄は両手で妹の喉を締めた。それを伺っていたのは藤助であった。彼は吉五郎らに追われて墓場の奥に逃げ込んだが、留吉が途中で倒れたために長追いをしないと見て、そっと首へ回って寺男に縄を解かせた。しかも、迂闊に表へ出るのは危険であるので、今夜は寺内に泊めてもらうことにした。自分ばかりでなく、手先も今夜ここに泊まることになったというので、彼は一種の不安を感じて、夜中に庭先へ様子を伺いに来ると、あたかも、お地下が最後の場所へ行き合わせた。住職に対する同情か、あるいはこれを枷にして今後の飲み代をいたぶるつもりか。彼は死骸の始末を自分に任せてくれと言って、佐藤の屋敷から中元の鉄蔵を呼んできた。お地下の死骸は風の吹く真夜中に運び出されて、江戸川に沈められた。藤助は、黒沼伝兵衛の往死以来、我が家に住むことの危険を悟って、行方不明と見せかけて、実は佐藤の屋敷に身を潜めていたのである。幽霊の陳述は、これで終わった。次の問題は、お北がどうして受水したかということである。果たして、自殺か、あるいは他殺か。いずれにしても、黒沼幸之助が唯一の関係者として厳重に吟味されたが、幸之助もそれについては何事も知らないと言い切った。ただ、お地下が殺される日の夕刻、お北は夕飯を運んできた女中の隙を見て、土蔵を抜け出したことだけは知っていると申し立てた。さらに探索すると、市川屋の職人玄蔵も最初は隠していたが、その後の申し立てによると、お北は佐藤の屋敷を抜け出したものの、すぐに我が家へも帰られず、途中でうろうろしているとき、あたかもかの玄蔵に出会って、林家の大勝が自害のことを聞いたという。それによって推察すると、お北は己の罪を悔いたか、あるいは所詮無事に済まぬと覚悟して、そこらをさまよい歩いた後、夜に入るを待って受水したのであろう。地理の関係とは言いながら、恋の仇のお地下もお北も、その死骸を同じ流れに浮かべたのは何かの因縁であるかとも思われた。向こう島の植木屋五兵衛は、親の代から佐藤と吉田の屋敷に出入りの職人である。この頃は町方の手が回ったらしいので、城町の一件はしばらく中止するように、幸之助は注意したが、中途でやめては心眼が破れると言って、お地下は承知しないばかりか、かえって幸之助に迫って、お冬らの警戒を命じた。寺門前で藤助を救った覆面の癖者は、幸之助であった。しかも、気の弱い彼はいつまでもお地下に脅迫されて、こんな仕事にかかり合っているに耐えられなくなったので、その夜のうちに、音羽を立ち去って、夜更けに白魚河岸の実家の角を叩くと、父の幸右衛門は一切の事情を聞いて、この上はこの屋敷に一晩も泊めることはならん。俺にも考えがあるから、ともかくも向こう島の五兵衛の家へ行っていろと指図した。その指図通りに向こう島へ行くと、あくる日の夕方に二枚利右衛門が来た。続いて瓜生長三郎が来た。岡っ引きの吉五郎と金松が来た。お冬の死とともに、幸之助の運命も、ここに定まったのである。 佐藤孫四郎がなぜ自滅したか。この謎はついに解けなかったが、それについて幸之助はこんなことを漏らした。お近は私に向かって、佐藤は長崎にいる間にいろいろの悪いことをしている。それを私はみんな知っているから、私がどんなわがままをしても、佐藤は何とも言うことができないはずだと申したことがございます。佐藤は長崎に出役中、役向きのことについて何かの不祥事件があったらしい。貧乏旗本の彼が内服になったというのも、その間の消息を語っている。お地下はその秘密をつかんでいるので、佐藤の屋敷内では思うがままに振る舞っていたらしい。今度の事件に関連して、その不正が発覚するのを恐れて、佐藤は自滅したのではないかと察せられた。日の晩の藤助は再び行方不明となった。彼を召し取ったならば、事件の真相がさらに明瞭になるだろうと、吉五郎らも様々に手を回して探索したが、ついに何の手がかりもなかった。それから三月ほどの後に、八王子の山の中で彼に似たような死者を発見したが、死体はもう腐乱しているので、その人相もはっきりとはわからなかった。八王子は藤助の故郷であるが、どこへも訪ねて行ったという噂は聞こえなかった。あるいは何かのかかり合いになるのを嫌って、どこでも口を閉じていたのかもしれない。この事件の探索に主として働いた岡っ引きの吉五郎は、私が半七取物帳でしばしば紹介したかの半七老人の養父である。